人たちパウロを受け入れる2章。その後14年経ってから、私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りました。その際テトスも連れて行きました。エルサレムに登ったのは啓示によるものでした。私は自分が異邦人に述べ伝えている福音について、人々に、とりわけ主だった人たちには個人的に話して、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めました。しかし私と同行したテトスでさえギリシャ人であったのに、割礼を受けることを強制されませんでした。潜り込んできた偽の兄弟たちがいたのに、強制されなかったのです。彼らは私たちを奴隷にしようとして、私たちがキリストイエスによって得ている自由をつけ狙い、こっそり入り込んできたのでした。福音の真理があなた方のもとにいつもとどまっているように、私たちは片時もそのような者たちに屈服して譲歩するようなことはしませんでした。主だった人たちからも強制されませんでした。この人たちがそもそもどんな人であったにせよ、それは私にはどうでもよいことです。神は人を分け隔てなさいません。実際その主だった人たちは私にどんな義務も負わせませんでした。それどころか、彼らはペトロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、私には割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りました。割礼を受けた人々に対する人としての任務のためにペテロに働きかけた方は、異邦人に対する人としての任務のために私にも働きかけられたのです。また彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちに、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところへ行くことになったのです。ただ私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点です。パウロ、ペテロを非難する。さて、ケファがアンティオキアに来た時、非難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜなら、ケファはヤコブのもとからある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし、身を引こうとしだしたからです。そして他の人たち、ユダヤ人もケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。しかし私は彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき、皆の前でケファに向かってこう言いました。あなたはユダヤ人でありながら、ユダヤ人らしく生き方をしないで異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のような生活をすることを強要するのですか。すべての人は信仰によって義とされる。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら 立法の実行によっては誰一人として義とされないからです。もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に仕えるものということになるのでしょうか。決してそうではない。もし自分で打ち壊したものを再び立てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。